皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が5月の24日ということでございまして、皆様いかがお過ごしでしょうか。日本はですね、全国的になんか30度を超えたということで、僕もこの前自分の娘の小学校の運動会があったんですが、その日はもうなんていうか短パンに T シャツでも汗が出るみたいな感じでね、夏が好きな僕にとっては良い季節になったなというふうに思っておりますが、今日も張り切っていきましょう。今日が、第370回ということで、いつものごとく一番最初に僕の近況の話をして、その次にメインのトピック、そして雑談という進み方をしたいなと思っています。で今日のトピックはですね、良いシャンプーを売っている人がサロンをやると失敗する理由というタイトルにしてみましたが、どういう内容かは、まあ、聞いてみてください。で雑談は、ちょっとしたまたビジネスのですね、気づきの話をしたいなと、まあ、最新情報かな、の話をしたいなと思っておりますので、早速行きましょう。じゃあ、まず僕の近況なんですが、なんかこれ言っててもね、興味ある人いるのかって話ですが、僕の近況はと言いますとですね、家族で、毎年ね、スタジオに行って、写真スタジオに行って、こう、記念写真を撮るっていうのを、一番最初の子供の、生まれた時からやってるんですよ。で、今年でもう8回目でしょうかね。ということで、今年もそれに行ってきました。で、今年はですね、下の息子が七五三に当たる年なので、七五三のお参りではないんですが、写真だけは、それを兼ねてやろうということで、娘じゃないや、妻がね、なんていうか、なんか口コミで聞いてきたらしい、こう着物を着せてくださるスタジオに行ってですね、撮ってきました。で家族全員着物着れたということで、僕も来たんですよね。で知ってる人は知ってると思うんですが、 Facebook とか Twitter の僕個人のアカウントの写真って着物なんですよ。で好んでそれを使ってるわけですが、それがね、僕人生で1回目の、大人になってから聞いた初めての着物なんですが、今回だから2回目ってことになってですね、また着物の姿ができて嬉しいなと思ってるんですが、なんでしょう、でもいいですね。ドレスとかスーツとかね、いうのも当然いいんだろうけれども、なんかやっぱ日本人だし、着物でいるのもいいんじゃないかなと思ってですね。気になる人は言ってください。なんかレトロなね、連続テレビ小説みたいな感じで写真を撮ってくださるので、着物も本当にこう、家で昔の人が聞いてたんじゃないかみたいな着物を着せてくれるので、それっぽい雰囲気でね、お写真が撮っていただけるんですよね。なんで、まあまあ、それで、撮らせてもらったということで、今年も良かったですね。まあ、しかし、増えましたね、ああいう写真スタジオね。ライフスタジオさんっていうのが、すごく、多分走りじゃないかと、関東では走りだと思いますが、とても良い、写真が撮れるようにね、アトリエ風にというか、一軒家とかを改造して、そこに1日限定何組でお招きて、で、写真撮るのは、まあ、ただだけど、何カット分全部セットで3万、4万みたいな、スタジオが多いんですが、まあ今日行ったのもそういうところだったんですが、まあそこで結構ね、撮ってきました。まあそれはいいとして。ですね、ちなみに台湾とかね、香港とか中華系の方って結婚式とかそういう家族の写真ですごくお金をかけるところがあるので、日本にですね、旅行に来る方にそういう写真を撮るというのを提供してとても跳ねた会社もあるみたいですけどね、まあそれはいいとして。で、もう一個はですね、実は、下の子供の自転車を練習したんだけど、ちょっとうまくいかなかったと、これからだって話をしてた時にね、やり方を教えてくれって話をしたんですが、同じチームのですね、松井さんっていう、方にですね、聞いたんですよ。で、子供の自転車を教えるのが得意だってことだったので、教えてもらったらですね、それをやってみたらその日に早速。そしたら本当に、まあ、ものの5分で乗れますよなんて話だったので、お、それはすごいと思ってやったらですね、本当にね、ものの5分ではなかったけども、すぐにですね、乗れて、ちょっとびっくりしましたね。だから一人分楽に終わっちゃってですね、ちょっと嬉しいなと思ってて、まずやっぱコツってあるんですね。舐めちゃいかんなと思って、もし気になる方は聞いてもらえたと思うんですが、要するに自転車って、長くなるかやめましょうか。要するに自転車って子供ってバランスを取るのはね、今ストライダーとかああいうこう、ペダルがついてない自転車を小さい頃は練習する子が多いので、比較的すぐできるんですが、ペダルをぐいぐい漕ぐっていう感覚が分かんなくて、フラフラするというのが多いんですって。まあ確かそうじゃないですか。なので、ペダルを漕いでぐいぐい漕ぐという経験をですね、緩い上り坂で、するんですって。それをやって、まあ手で押してあげてね、まあ持ってあげてすると、あ、ぐいぐい進むんだ、みたいな感覚になるので、その勢いのまま平地でこうやってあげてもですね、比較的すぐに乗るようになるなというふうに、 思いましたね。だから多分ペダルを漕ぐというので、そして漕げば漕ぐほどぐいぐい進むんだみたいな感覚を持たせるのが結構重要で、結構バランスばっかり僕ら気にしちゃうんだけど、そこじゃなかったんだなと思ってね、すごく気づきになりましたんで、やっぱコツというのはどんなものでもあるのかなと思って、ちゃんとやんなきゃいけないなとちょっと思いましたねということで、まあ、そんな近況でございました。じゃあ、トピックに行きたいと思うんですが、その前にお知らせですね。お知らせ、僕のイベントのお知らせが結構あるんですが、まず毎週申し上げているヨーロッパでの勉強会&セミナーの日程がもう一月を切っていますね。で、スペインのバルセロナとイタリアのフィレンツェの勉強会&セミナーが、バルセロナが6月21日の火曜日の夜ですね。で、フィレンツェが6月18日の土曜日の昼間なんですが、おかげさまでフィレンツェはですね、もう、もともと20名ぐらいの会場でいようと思ってたんですが、大きなお部屋に移せるとしてもですね、ちょっと30人をちょっと超えそうな勢いになってまして、満員になりました。で、ちょっと今の現時点では入れる限界だということで満員にさせてもらったんで、キャンセル待ちということになっていますが、もしかするとね、もうより大きな部屋だったり椅子が増やせるともう数名突っ込めるんじゃないかという話もあるんですが、ちょっとね怖いので今のところちょっとそれただでさ今はちょっと狭くなっちゃったらかね感じもしますからね、今はちょっとキャンセル待ちにさせていただいてます。おかげさまでとても楽しみにしてますが、なのでフィレンツェの勉強会申し込もうと思ってたのにって方がいればちょっと申し訳ないんですが、キャンセル待ちにこうしているので連絡だけしてください。当然調整できたらこちらからご連絡しますのでね、おっしゃってください。もし当然席を取っちゃった、席じゃないや飛行機取っちゃったとかいう人はね、逆にそれはそれで考慮しなくちゃいけないから連絡いただきたいと思うんですが、とにかく今はキャンセル待ちにさせていただいている状況ですね。で、バルセロナについてはもう数名入る、まあ一サイズ小さい会場なんですが、バルセロナはまだ入りますので受け付けています。ただこれもねあと 2,3 名じゃないかと思いますので、お早めに申し込んでおいてください。で、増えれば増えたで、その対処する時間がある方が僕らが動けるんですよね。ですから、こう、増えるなら増えるで、早く増えてほしいというか、のがありますので、申し込むの方は早く言ってください。で、申し込みはですね、コンテンツラボバルセロナ、勉強会と検索するか、コンテンツラボフィレンツェ勉強会と検索するとページが出てきますので、それぞれから、申し込んでいただければ、まあ、フィレンツェに寄っていただいた方は、バルセロナも近いので、来ていただいた方がいいのかもしれませんけどね。どちらにしよう。面白い方もたくさんいらっしゃると思いますから、ぜひ楽しんでいきましょう。僕は、よほどね、よほどの事故、事件がなければ、行きますからね。間違いなく楽しいものをしたいな、というふうに思っております。で、もう一個、東京でもですね、イベントがあります。で、フィレンツェとバルセロナ行く前なんですが、ヨーロッパ行く前にですね、6月12日のこれ日曜日ですね、日曜日の昼間、夕方に近いのかな、新橋なんですが、東京の新橋でですね、女性のための海外ビジネスセミナーというのに、登壇させていただく予定になってますので、これも、僕のブログなんか見ると、中身は書いてますが、人様のセミナーにですね、登壇させてもらう予定なので、お会いできる方はここでもお話を聞いてもらえればな、というふうに思っていますね。はい。ということで、今日のトピックに行きましょう。今日のトピックがですね、さっき申し上げた通り、タイトルが、良いシャンプーを売っている人が、サロンをやると失敗する理由というふうにさせていただきました。で、まあ、聞いてるうちに分かってくると思うんですが、まあ、新しいビジネスを、今、ビジネスしてる人がね、新しいビジネスをしようというふうに思った時の、まあ、発想の仕方、話を今日はしたいと思ってるんですが、まあ、このきっかけになったのがですね、まあ、ある国で、まあ、一つのビジネスを軌道に乗せた方と話をしてたんですよ。まあ、メンバーさんですけどね、お手伝いしてる方と話をしてたと、僕は担当してる方なんでね、話をしてたわけですが、まあ、仮にですね、ちょっとふわっとさせなくちゃいけないので、ふわっとさせますが、仮にですね、その人のビジネスを、そうだな、プログラミングを受託する仕事にしましょう。システム開発とかね、プログラミングを受託するという仕事を、ある国で受託するというビジネスをしているとしますよ。仮にね、似てるものなので、そういうことにしておきましょう。で、モデルはすごく単純で、日本とか先進国っていうのは人件費が割と高いですから、割高の国から、国から受注をしてもらうために、その割高の国よりも割安の人件費の国で、 でもスキルが高い、あのエンジニアがね、いる国だから、そこでこう雇ったり登録してもらって、アプリの開発とかウェブサービスの開発とかウェブシステムの開発を受託するというサービスですね。よくあるじゃないですか。まあ、すごく昔だと中国だった。まあ、今でもまあ中国なんだろうけれども、ベトナムなんかもね、アジアだと有名ですしね、あの、タイにそういう会社を作りましたって人もいるだろうし、というようなものですよ。いわゆるアービトラージ、人件費の、まあ、最低取引ということに、あの、安い、人件費のものを高いところに売るという形になるわけで、商売の原理原則で言うと、やっぱり人が欲しがるものを安く買ってきて高く売るということになるわけで、安いものを、人が欲しがるものを安いところで買ってきて、高く買う人がいる場所で高く売るというのがビジネスの原理原則だとすると、すごくやっぱ鉄板なんですね、こういう人件費のアービトラージっていうのは。だから僕も人件費の格差が3分の1とか半分とか、5分の1とかいろいろありますけど、そういうところだと必ずこういう話を、あの、するようにはしていますが、みたいな商売ですよ。だからまあ、鉄板です。そういうことをしてたと。まあ、需要があったら、システム開発なんで需要がありますから、需要があればの話ですけども、こういうことをやっていると。で、集客は、あの、ウェブサイトを当然作って、使って、モーガニックのアクセスも当然集めていますが、広告なんかも使いながらね、そして一部、紙の、ダイレクトメールなんかも使いながら、やっているんですよ。やっていたとかやっているんですよ。で、おかげさまで、こう、新規のお客様もいるし、まあ、リピートも増えてきてですね、リピートでとてもいつも、高額な注文いただける企業さんもいるし、あとは、まあ、スキルがね、そういうのって高くても、コミュニケーションロスって言って、やってる方にとってあるあるだと思うけど、うん、例えばベトナム人の方を使う、ベトナム人の方がどうこう言うわけじゃなくて、もうこれはもう文化の違いだと思うんですが、やっぱ管理監督がですね、日本人が考えてることとちょっと違うので、結構大変なんですよね。ですから最初はすっごい、まあ、混沌とカオスみたいになっていくわけ、注文が取れば取れるね、こういう商売ってなっていくんですけども、これもうこなれてきて、まあ、コミュニケーション力も、比較的高い方が落ち着いて、採用とか確保できていたりとかってことで、まあ、だいぶ分かってきている状況なんですよね。ってことで、まあまあ、回るようになったので、次のビジネスをしようかということになったわけですよ。これがいわゆる新規ビジネスということになるんだろうけれども、で、これでアイデアを出していったんですよね。で、皆さんも考えてみてほしいんですが、二つのアイデアがあったとしましょう。まず A 案が、抱えているエンジニアの方のスキルがあるわけだから、抱えているプログラマーの方々のそのスキル、プログラミングスキルを使って、じゃあ今度は人様のものを作るばっかりじゃなくて、自社でアプリとか、自社でウェブサービスを立ち上げようという計画が A ですよ。なんかのマッチングサービスでもいいし、何かのツールかもしれないけども、そういうものを作ろうと。で次に B ですね。B は、まあゲームでもいいでしょうね。B。で、B は、そうじゃなくて今度は抱えているプログラマー、スキルがあるプログラマーがいることは同じなので、その方々を使って、プログラミングのオンラインレッスンのサービスを立ち上げようと。まあ、コードキャンプとかね、テックアカデミーデミーとか今、すごく勢いがあるような、そういうのも多いですから、こういうことをやろうと。いうふうに思ったとしますよ。この A と B のアイディア、どうでしょう。まあ、どちらも、おうと思うかもしれませんが、どっちやります皆さんだったら。どっちやりますか。で、需要があるということを前提にします。両方とも売れているというか、マーケットがちゃんとあることを前提にしたときにどっちをやるかという、まあ今日はこの辺から話を膨らませていきたいと思ってるんですが、どうでしょうか。ちょっと考えてもらって、A でしょうか、B でしょうか。で、僕は、ちなみに、A のね、抱えているエンジニアのスキルを使って自社でアプリを開発するとかウェブサービスをするということと、B の抱えているエンジニアの方を使ってプログラミングのその方が教えるという意味でね、オンラインのレッスンサービスを立ち上げるという A と B、両方ともでもないね、C というものを、その時は実際提案をしました。で、もちろんビジネスだから、僕ごときがね、言ったことが当たるわけでもないし、その人たちが言ったことが当たるわけでも、誰がやったって、もうスーパーマンがやったってビジネスというのは分からないものだとは僕は思います。分かったら苦労しませんからね。だとは思うけれども、でもね、無理がない展開だなとはやっぱり少なくても思えた、根拠を持って思えたので、そういう話をしたわけなのと、あと A と B の案のような切り口で商売をしたときに失敗例がいっぱいあったので、それもあってですね、言ったわけですよ。で、今日はこの辺の話をしたいと思ってるんですが、で、A と B の案ももちろん前提になっている考えがあって、それは事業をするときにはコアコンピタンス、コアコンピタンスか言えてないですね。 コアコンピタンスを外さないっていうのがあってね、どういうことかというと、まあ、自分たちの会社の要するに強みですよ、強み。自分たちの中心的なとか軸になるような、まあ、強みというか、強さ、経験、知恵、とかわかんないけど、権利かもしれませんが、そういう自分たちの中心的になっているもの、強みを生かした方が、新規事業を展開するときにはうまくいくというふうに言われているわけですよ。それがセオリーだと言われていて、そういう観点で言うと、さっきの A の案も B の案も別にいいじゃないですか。そう見えますよね。そういう意味で、まあ、ちょっと、でもね、でも C って話をしたのはなぜかというのと、まあ、そういうふうにしたけど失敗したという例もいくつか見たという論拠をちょっと話していきたいんですが、まず最初にね、自分たちが抱えるエンジニアの方がいて、自社でサービスのアプリを開発しましょうって話をしたときって、これはコアコンピタンスってのは技術力ってことにありますよね。自分たちのスキルを持って、そしてまあ安く作れるってことかもしれないけれども、技術力という意味では、まあそういう作ってきた経験もあるから、やっぱり強み、コアコンピタンスと言えるとは言えば言えると思うんだけれども、でもね、実際ウェブサービスを立ち上げたり、自社のアプリを立ち上げたときって、その技術力だけが軸にならないんですよね。当然、高い技術力を持った方を獲得するという採用合戦を当然イケてる会社はしていくわけですけれども、でも、そこだけで、技術力だけで当たるなんてことは、まあ、ほぼなくて、それだとトップエンジニアがみんな金持ちになるはずじゃないですか。ではなくて、やっぱり、今の、例えば金融とね、テクノロジーを合わせたフィンテックとかよく言いますけど、ああいうものでさえね、やっぱり売れる根っこはユーザーの困りごとをいかに効率的にというか、革新的に解決するかというような、しかも早すぎてもいけないし、遅すぎてもいけないって感じで、やるのが大事なわけ。ですよ。ということで言うと、どうしてもそこはコアコンピタンスではそもそもないのが一つだということ。コアコンピタンスを生かしているというか、軸が一緒じゃないっていうか、今のエンジニアの方を使って受託製造しているということと、ウェブサービスを作るっていう技術力という点で言うと、軸が同じだけど、新しくやろうとしているウェブ開発に、ウェブサービスにおいては、コアコンピタンスになり得ないからということなんですよね。そこが中心で、そこが強みになって売れていくことはないということになることの方が多いかなということになるから、やっぱり全く違う分野に挑戦するというような位置づけになっちゃうんですよね。もちろんどうでしょうか。そのエンジニアのチームがすっごい最速でですね、プログラミングできて、ものすごい速度で実装していけるっていう得意性があるなれば戦えるかなということは思うけれども、それを今、考慮してやれずもきりがないから、技術力だけでということならばちょっと違うわけです。これはまあ一つ言えてるかなと。軸だと思っているものを、それが軸になり得ないサービスを展開しようとしているということですよね。いや、強みが活かせないっていうか、そこじゃないってことが一つ。次の B ですね。B の案は、じゃあ今度はエンジニアのスキルを使ってそれを教えるという、オンラインのレッスンのサービスを立ち上げようということなの。これもね、まあいいと思うんですよ。強みは生きるっちゃ生きる。しかも人件費のアービトラージという意味ではバッチリじゃないですか。レアジョブとかね、DMMA 会話とかだってフィリピンの先生を使うという意味ではそういうことですから、人件費の格差を利用しているサービスという、人件費の格差というコアコンピタンス、人件費の格差がある人たちを抱えているということがコアコンピタンスだとすると正解に近いと思う。でもね、ここもまた微妙で、やっぱりですね、その方々が、その人件費の安いエンジニアの方々がエンジニアリングをする、プログラミングをするということではなくて、カスタマーサポートとかユーザーサポートをしているということがセットなんだったらいいと思いますけど、でも大抵はそういうことで、日本語とかの問題で、プログラミングだけということをして、やっぱそれを管理監督する日本語ができたりする状況でオペレーションを知ることが多いので、やっぱここもですね、このオンラインレッスンという意味ではコアコンピュータス、まあ、英会話は英語だけ喋れればいいからよかったんだけれども、ちょっとコアコンピュータスになり得ないから、やっぱこれもちょっと外れるかなというふうに思うんですよ。なぜかって、例えば教えるとかコミュニケーションするという技能の方が重要になるからなんですよね。さっき僕はコミュニケーションがだいぶ落ち着いてきたっていうのは、 あくまで製造工程において管理者とそのプログラミングのする人がそのどういうプログラミングをするべきかとか、ユーザーがこう言ってるよって意思疎通の話をしてるだけだって、ユーザーに満足を与えるというコミュニケーションということが軸になってないからなんですよね。で、いうことで、こういうパターンだと、そのコアコンピタンスになっているものを、軸となっているものを軸としてできるサービスだと思っているものが軸ではないという 落ちなものは結構失敗することが多いなって意味で、まあうまくいく人もいるんですよ。だけど、行くことが多いなと思っていて、じゃあもっと自然にってことで考えたのが C 案なんですよ。で、そうすると、ちょっとその、労働のね、力を安く提供して、エンジニアが高いスキルを持っててとかいうところが一回離れますね。離れて、じゃあどういう、その、ことをするとね、新しい事業が比較的労働力が少なくて立ち上がっていくかっていう視点で見ていくとですよ。今回はそういうケースだから、情熱を持って僕はこれやりたいんだって話じゃなくて、何をすっかねえって話をしているわけなので、自然に労働負荷を少なく、つまりある程度楽をしてですよ。楽ではないんだろうけど、ある程度は楽をして立ち上げていくってなってくると、そのコアコンピタンスとして据える軸というのは、その、やっぱりね、集客なのかなというふうに僕は思うんです。うまくいっている、今うまくいっているでしょ?そのうまくいっているし、どうやって販売しているかということの方が重要になると思っていて、それはじゃあ今の商売何かというとですね、人件費の安い国で、ある専門技能を使った受託作業を割安で高品質だというふうに思ってもらいながら受注する技術というのが、僕は売るという、方法論としてのコアコンピュータスとは思ってだったわけですよ。ってことになると、こういうことだと売り方をよく知っていることになるんですね。そうすると自然に売れるってことになるので、じゃあ何かというと、例えばその国で、今はプログラマーがシステム開発を受託しているサービスでしたけど、例えばこれよく人に僕言ってるから聞いたことあるかもしれませんが、似顔絵ね。似顔絵のサービスを立ち上げるとしたら、日本でもいくつかオンラインの会社は大きいところがありますけど、似顔絵のサービスをするとしたら、その似顔絵師たちを抱えて、人件費が安い中で、比較的安く、高クオリティで受託するというサービスだとすると、打ち出し方とか、集客の仕方、注文のコツみたいなものは、今の強みはそのまま流用できる、集客という、お客さんを獲得するという集客の面において、使えるというふうに思うわけですよ。なんか、どうです?伝わってます?だから、コアコンピュータスを大事にすることで外さないとは思うんだけれども、特に新規事業をスムーズにある程度労働負荷をかけずにこれまでの資源を使いながらやるんであれば、集客のスタイルっていうのを同じにした方が、スッと立ち上がってる気がするんですよね。その、聞いてる人が面白いと思うかは別ですよ。面白いと思うかどうかという感情面はさておき、労働負荷を減らしてとかね、スムーズという意味だけで僕は言っていますので、だから、お米を通信販売している店が、今日の話なんだけど、お米の通信販売をしている店が、美味しいお米を出す日本食レストランをやるよりも、やっぱり地元の別の名産品を通販で売った方がいいんですよ、やっぱりね。良いシャンプーを売っている人が、サロンをそのまま経営、そのシャンプーを使うサロンを経営するんではなくて、良いシャンプー売っているんであれば、次は良い、何でしょうか。スキンケアのものを売ったりとかした方がいい。良いシャンプー、女性向けの良いシャンプーだ。次は良い男性向けのシャンプーを売るとか。もうシャンプーじゃなくてもいいですよ。シャンプーを売るってことをしてるってことは、ある程度ウォンツの商品だと思うので、ウォンツの商品だとしたら、同じウォンツの商品で、もう少し違うもの、健康なる食材とか、もしくは、バッグとかね、売った方がいいかもしれませんよね。なぜかというと、売り方というコアコンピュータスが使えるからなんですよ。だからなんだろう、コンサルティング事業をしている会社が、コンサルティングで結構ネットショップを手伝ってきたから、ネットショップやりましょうということをやるよりも、コーチングの事業を横で展開した方が良いということにもなるだろうし、ドイツ語のオンラインレッスンをやっている会社が、ドイツ留学をやるよりは、数学の受験用のオンライン家庭教師をやった方が、その集客って軸は使えるわけじゃないですか。こう伝わりますかね。という視点もいるよねってことで僕は C 案を出してみたわけですね。まあもちろんその新しい商売どうしようかなって考えるというのは非常に幸せな状況ですよね。大抵のビジネスは最初のチャレンジからうまくいかないのが多いですからね。なのでそういう意味で言うとすごく幸せな、まあ悩みなんだけど、でも、その幸せな悩みが出てきてるってことは次の商売だから今のものがうまくいったからとかうまくいかなくなったのかもしれないけどうまくいったことがあるわけだからそうってことはやっぱり集客というコアコンピュータンスを持っていたから持てたからというかできたわけでしょ。そうするとそれを使うのが一番 誰しもがあるコアコンピタンスってことになるのでいいということ、つまり独自の商品を、コンプレックス商品をネットショップで、売るということを展開してきた人であれば、それのその卸というふうに展開するのも一つの方法、メーカーサイドになるってのも一つの方法だけれども、コアコンピタンスっていう意味で言ったら、その仲介の卸をするよりも、その同じような商品でもう一回別に同じような方法で売った方が早かったりとか、例えば、転売でね、アマゾンなり楽天なり、ヤフーショッピングなりアマゾンコムかもしれないけど、まあ、転売で大量に物をさばいている人がいるとすると、転売というチャンネルはそのままに商品を独自のオリジナリティを出すものに仕掛けていくとかの方がよほど良くて。ってことはなんか変にブランド化して、これまでは転売だったけどブランドサイトを作ってというよりも、スムーズはスムーズ。情熱の話はしてませんよ。スムーズはスムーズという風な意味で、ちょっと今日はこの定番を取り上げてみたというところですね。どうでしょうか。多分ね、僕の会社もコンサルティング事業がメインでね、これまでいろんなことを考えてきたし、いろんなことをやって、いろんなことが失敗して、いろんなことがまだチャレンジしている最中だったりしますがね。これをね、やっぱり情熱というのを引き算すれば、一番スムーズなのはそこだなぁとつくづくやっぱり成功や失敗例の確率を見てると思うので、あんまりそこじゃねえんだよと、とにかくうまくいくということを優先する人は考えてみてもいいんじゃないかなというふうに思いますね。じゃあ、雑談ですね。最後に雑談しましょうか。まあ、今日の話につながるんですが、僕ね、結構前ですが、ある商材をね、アメリカで売ろうとしたことがあります。で、見事にね、撤退したことがあります。これは、失敗してですね、撤退したことがあって、結構お金もなくなりました、その時は。なくなったというか、まあ、使ったんですけどね。で、需要はありました。だから、まあ、完全に今回で言う、コアコンピュータンスを履き違えたということと、まあ、僕なりの分析はね、あとは、やっぱ実力不足だったなと。実力っていうのは情報になかなか、届いてなかった、本質に届いてなかったとかいろいろあるんですが、言うときりがないですがね。ちゅうことがあったから、まあ、撤退したわけですが、まあ、これの話はちなみに今回の欧州のね、フィレンツェとか、バルセロナでこの失敗例の話もちょっとしようかなと、あんまり人のところでしないからね、しようかなと思っておりますが、まあ、こんな風にね、まあ、何が言いたかったか、こういう風に僕はまあ過去やったみたいに、アメリカでもどこでもいいんですが、海外に日本から直接何か物を売るサービスでもいいですが、僕のやつは物でしたけどね、サービスを売ろうと、物を売ろうという動きのことをですね、越境という風に、まあ、これは多分、一般名詞というか、まあ、専門用語に近い言葉だとし、越境 EC、越境 E コマースとか、越境ビジネスとか、越境ネットショップとか言い方をしたりするように最近なってますよね。なってます。で、もう一個、今度はね、外国の方が日本に観光に来るときにね、その方から何かを儲けようということをね、インバウンド、まあ、旅行業界の用語で、日本に人を引っ張ってくることをインバウンド、こっちから向こうに出ることをアウトバウンドって言ったりするそうですが、まあそういうのでこう使ったんでしょうけど、インバウンドビジネスとか、インバウンドで儲けろとかっていう、インバウンドという言葉も結構今はよく出てくる感じですよね。で、先週話した AI、人工知能とかね、いうのは先週話しましたけど、こんな風に越境 EC とか越境とか、インバウンドとか AI っていう言葉は、どうでしょう、皆さん感度が高い情報を結構取ってる方だとすると、よく聞くんじゃないですか。感度が低いって言うと、これ失礼千万ですが、なんていうか、ネットで儲けるみたいな感じの情報ばっかりアクセスすると、この辺はあんまり聞くのか聞かないのかわかりませんが、まあ、聞くか。そうですね、アメリカのアマゾンで売りましょうみたいな話も最近増えていますから、聞くかも。まあ、とにかく越境とかね、インバウンドとか、そういうのは聞くようになってると思いますが、これね、どう思います？こういう出現する言葉が多くなる時期、つまり一時前だとスマートフォンですよ。スマートフォンとかね。ちょっと前だとフューチャーフォンとか言ってた、いろいろありますが、こういうね、言葉の出現が増えてくるときって、要素が二つあるんですよ。一つは、実際マーケットがそういうふうに流れている。実際時流がそうなっているというのが一つ。もう一つは、そういう流れにする、してると思わせることによって、儲けようとしている人たちが増えたというこの二つの視点がありますね。だって記事なんてタイプ広告も多いから、そういう暗躍する人が結構いますんでね。暗躍っつったらあれか。まあまあそういう流れになるわけでして。で、当然、後者も多いです。つまりそういう流れにして儲けようという人が増えたということも当然多いんだけれども、でも間違いなく、 少しはやっぱマーケットがそういう流れになってるって要素も火のないところに煙は立たないからあるわけですよ。でもね、じゃあなんだって話をしたいんですが、自分がですね、ここにたどり着けないなという感度とか、まあ情報のその流通が来るような自分が立場にいないとかね、取りに行ったりとか、人からしかこういう本当のことってわからなかったりしますから、近づけないなと思ってる人がいたとしたら、こうそういう時はね、そういう流れにして儲けようとする人が増えたという方に乗っかっとく方が大きな失敗はしないのかなと思いますよ。だからなんだろう、越境 EC がすごく良いらしいと言われた時に、越境が活況であると言われた時に、その本質に近づく自信がちょっと若干ないんであれば、越境 EC で儲けたいと思っている方々から儲けるみたいな方に乗っかっとく方が、おそらく大きな失敗はしないのではないかなというふうに、もちろんその業界には精通してほしいんですが、ってことになると僕は思いますね。だからインバウンドのビジネスがすごいと言われた時に、まあ当然今日本の観光客2000万人超えたって言ってるから、もうこれ4000万とか行くって言われてますけどね。だから当然そのインバウンドにかけていくってことも一つの流れだと思うけれども、じゃあそこまでかなという自信が自分にない人は、インバウンドで儲ける人たちから儲けるというふうに乗っかっとく方が、まだ、なんて言うんだろうな、痛手は少ない、面白くはないかもしれないけど、というふうに思ったし、まあ、俗に言う、ツルハシビジネスですね。ゴールドラッシュの時に、金を掘った人ではなくて、ツルハシを売った人がね、一番儲かったと言われる、ルイバースとかそうですけど、まあ、僕はこれを小判ザメ商法と呼んでますが、みたいにね、考えてもらえると、まあ、自分の情報にたどり着く実力とですね、自信のありなしで、あとお金を失ってもいいかどうかとかね、含めて決めてもらうといいんじゃないかなというのが今日の雑談でございましたね。でも先週ね、AI の話をした時に、こういう一般的な、まあ、感度を上げといた方がいいかなと思う情報って欲しいかって言ったら、意外とこれ欲しいよという連絡もいただいたので、っていう意味で今度から、僕なりの分析になりますがね、トピックみたいなものも、トピックっていうのは、あれ使ってるか、メインのトピックで使ってるから、まあ、なんだ、ニュースみたいなね、こともちょっと取り入れていこうかなと思いますので、今後もどんどん要望があれば、番組にお知らせいただければと思っております。じゃあ、最後にまた知らせで、締めくり、僕らの知らせで締めくりましょう。フィレンツェの勉強会は、6月18日土曜日ですね、おかげさまで、満席でございます。で、場所が増やせるかどうかまた再調整してますが、前世はキャンセル待ちにしてますので、どうしてもという方は、キャンセル待ちで申し込んでおいてください。で、バルセロナの方はまだお席がありますので、フィレンツェから、キャンセルの人、待ちの人は振り向けて、バルセロナに来てもらってもいいと思いますし、バルセロナそもそもいらっしゃる方はいらっしゃってください。両方ともですね、バルセロナは6月21日の夜ですね。で、ちなみにバルセロナって夜ですけれども、あそこはもう10時半とかまで明るいので、で、ご飯も10時半とかから食べる地域ですから、安全かという連絡もいただいたんですが、安全だと思います。僕も一回行ってますしね。女性でも全然大丈夫だ。まあ、参加者も皆さん女性でいらっしゃるので、まあ、万が一ね、タクシーでみんなで、分譲するということをその場でいろいろ調整したりとか、いうことができればなと思います。現地の方もたくさんいらっしゃるので、なんとか大丈夫だと思いますよ。ということで、コンテンツラボ、バルセロナ勉強会と検索すると出てきますので、ぜひご参加ください。お会いして、いろいろ話をしますし、学んでいただきたいし、いろいろ話ができればなと思いますね。で、フィレンツェの勉強会はキャンセル待ちですが、検索してみてみてください。あとは、何でしょうか。また日本でもね、イベントをちょこちょこやっていきます。6月12日の、女性のための海外ビジネスセミナーも、女性のための海外ビジネスセミナーと検索すると出てくるし、コンテンツラボと検索して僕のウェブサイトにも、このブログのバックナンバーでお知らせを入れてますから、探してみてください。これもね、20人ぐらいしか来ない、女性ばっかりの話をしたいので、面白いんじゃないかなというふうに思いますね。はい。ということで、そんなところでしょうか。今日もこれで終わりますが、あれだ。ちなみに僕ね、今年もハワイに夏一月間行くことに、しました。なんで、まあ、現地で会える方は、いろいろお話しできればなと思っておりますが、これでね、何をするかなんてあんまり決めてませんが、またおいおい何かするならお話をしていきたいなと思っております。たまたまその時期向こうにいらっしゃる方がいらっしゃればね、ぜひ声かけていただければなと思いますので、お知らせください。 それでは以上となります。ありがとうございました。